はい、それではレビ記の16章を開いてください。レビ記の16章で、新改訳2017ですと205ページですね。旧約聖書の205ページになります。ついに私たちですね、レビ記のなんですかね、頂上みたいなところにやってきたと言ってもいいかもしれません。最高峰ですね。レビ記のテーマは、私が聖なるものだからあなた方も聖なるものになりなさい。神様の清さに私たちが招かれているっていうことです。とっても大事ですね。とかくこの清いっていうことをですね、この私たち他の、世の中では聞かない内容になりますけれども、この聖書では本当に神様の、この大きな、この御心としておられる、それが神が清いように私たちを清く清さの中に招いておられるということです。で、清く生きるというと、とかく私たちは例えば嘘をつかないとか、お酒を飲まないとか、なんていうのかな、そういうなんていうのかな、こう具体的な行為を考えてしまいがちですけれども、そういうことが中心では全くないんですよね。私たちが今まで学んできたことように、キリストが私たちのために成し遂げてくださったこの犠牲ですね、キリストが行われたということ、ご自身を生贄として父なる神に捧げられたことに基づいて、私たちが応答して自分自身を捧げていくというところに、この清めがあるんだということを学んでってます。だから神の清さに預かる道、これが生贄を通してなんだということですね。で、これをこの学んでってますね。そして16章はですね、ここはですね、なんていうのかな、私たちが何かするという以上に、というか私たちが何かをするというのはないです、はっきり言うと。そうではなくて、神側のこの問題と言ってもいいかもしれません。神様が持っておられる課題です。それ何かというと、罪ある私たち人間をどのようにしてご自身の聖女清いところに招き入れることができるのかという大きな課題なんです。この不完全な私たちが、この全く欠けのない神がおられるところ、聖女ですね、そこに入るようにするにはどうするかという、この大きな大きな課題なわけなんです。もう私たちは簡単にね、例えば天国に入れると思ってしまいがちですけれども、いやいや、そんなことはないですね。完全な神が住まわれるところですから、完全な神が住まわれるんだから、完全なものにならなきゃいけないってイエス様おっしゃった通りね。でもありえないわけじゃないですか。で、そこで神様がキリストを通して成し遂げてくださった御業があって、それで入れることはできるわけですけれども、そのですね、神様がなされようとしているこの私たちを清めて、この受け入れることができるように神側でしてくださる、これがなだめの日というのがね、これレビ記の23章にもあるんですけれども、なだめの日というのがこの16章の中身になります。以前の新改訳の、この聖書ですと、贖罪日ですね、罪をあがなう日って書いて贖罪日ですけれども、新しい、今この新しくも私もそうですけれども、2017という一番新しいバージョン、この翻訳ですと、なだめの日と訳されてます。で、これヘブル語ですと、ヨムキプール、ヨムというのは日って意味ですね。だから日、なだめの日ですね。そしてキプールっていうのはね、あがなうっていうことです。で、あがなうっていうのは、もともとの意味は覆うということです。このアダムが罪を犯して、そして神様がやってきた時、裸であることを知って隠れたわけですよね。で、神が皮の衣を着せたわけですよね、覆ったわけですね、その恥を。で、このように、この覆うという意味が、このあがないのもともとの意味で、神様の方で私たちの罪を思い起こさないというふうに決めて、 それで私たちを、清さの中にお迎えするという、お迎えするというか神様に献上を使っちゃダメだね、迎えてくださるわけですね、うん、ということです。でこれをね年に1回やります。年に1回大体10月ぐらいかな、第7の月の10日ですね、10日なんですけれども、これ宗教の暦なので、具体的には今の西暦に直しますと10月初めあたりかな、それから9月の終わりあたりかな、そのあたりにしますが、まあ、年に1回行うというとですね、まあ、実は私たち日本人にも身近な習わしがあります。何ですか？年末の大掃除、うん、ねえ、これ一人一人の家庭が違うと思うんですけどね、私の家は結構一生懸命やってましたね。大掃除をして、でなんか年末にお風呂に入ってさっぱりするっていうのもね、私は忠実に、なんかねちっちゃい時はね2回入った覚えがあるんだよね、うん、お風呂に入ってですね、で綺麗にして、それで新しい年を迎えるわけじゃないですかね。まあ、けれども、まあ、もちろん、ね、イエス様の血によって清められたという体験を、まあ、している者にとってはその以前のことっていうのはですね、まあ、本当にちょこっと表面的に清められたというか きれいになっただけでね、全然こう根本的な清めではないことは知ってるわけですよね。まあ、なんて言ったらいいのかな、こう長年も何十年もかけてさ、この黄ばんだ歯になってるのをさ1回の歯ブラシで綺麗になるわけ全然ないと同じようにですね、本当に根本的にホワイトニング綺麗にするというのはこうそんな表面的なことではできないわけですよね。けれどもイスラエルの神はすることがおできになります。まあ生まれた時の赤ちゃんのような白い歯にすることがおできになる、罪を清めることがおできになるんですけれども、でもその立法の中にある、この、食材日でさえがですね1年に1度行わなきゃいけないわけですよね。1年に1度、うん、けれどもこれは将来終わりの日にキリストが現れる時のことを表していて、この人類の歴史の中でただ一度行われる永遠の掃除です。つまりもう掃除しなくていい、罪を清めるですね、これをですねしてくださったことがあるんです。いつですか？何ですか？十字架ですね。十字架で流された血によって永遠の清めを与えてくださり、それによってもう金輪際ですね、私たちがこの神様の方で、この罪によって神のところに来ることができないというようにしないようにしてくださった、というのがこのヨムキプールの意味になるんですね。まあ、これも答えを最初から今挙げました。これ今から読むところにそんな詳しくキリストの話は出てないんですけれどもね、今この結論からお話ししました。では本文を見てみましょう。一節をご覧ください。アロンの二人の息子の死後、すなわち彼らが主の前に近づいて死んだ後、主はモーセに告げられたとあります。話の続きなんですよ。これ私たち一章ずつじっくりと見てますけれども、もちろんこれは続きの話でずっとあるわけでしょ。で10章の中でこの生贄をこの祭司が捧げ始めた時ですよ。その時にアロンの息子ナダブとアビフが主が命じられたものと異なる火を捧げたので、それで主から出た火によって焼かれてしまったということを、この記録してあります。それから神は清さと汚れの区別をしなければいけないということで、11章12章13章14章15章までこれを教えておられたわけなんですですね。で、話はもともとはここだったんですよ。二人の息子が死んでしまったという話なんですよね。 それで2節をご覧ください。主はモーセに言われた、あなたの兄アロンに告げよ、垂れ幕の内側の聖所、すなわち箱の上のなだめの蓋の前に時をわきまえずに入ることがないようにせよ、死ぬことのないようにするためである。なだめの蓋の上で私は雲の中に現れるからである。この雲ですね、これ神の栄光の雲ですけれども、の中に現れるためであると。この2人の息子がしてしまったのが、ここでもう容易に想像ができます。彼らは垂れ幕の内側、至聖所に入って、でそこに契約の箱とその上に乗っかっている贖いの蓋ですね、でそこにあるところに入ってったわけなんです。そして時もわきまえずにってありますけれども、これ16章の最後に出てきますが、第7の月の10日、大祭司1人が入っていくわけなんです。で彼らまだ大祭司じゃないですよね、このアロンの息子ですから。アロン自身が大祭司ですから、彼らは大祭司でもない。でそれで入っていったので、それで死んでしまったわけなんですよ。でこれはね、神様がこれほど厳しいことをって思われるかもしれませんけれども、もしこのことで何も神がなされなかったら、後に現れるキリストの永遠の救い、永遠の清めですね、この方、これを台無しにしてしまうわけですね。だからこれはあってはならないことなので、もう神様は裁かざるを得なかったわけなんですよね。で何をこの表しているか、贖いの蓋というのは、いいですか、この出エジプト記にも書いてありますけれども、私がここから語るからであるとこう言われたんですね。皆さん出エジプト記の学びを思い出せますかね。はい、どうぞ。はい、出エジプト記の学びなんですけれども、そこでこの至聖所といって、この聖所の中のさらに奥ですね、この垂れ幕があって、この奥に神のこの契約が入っている、この契約の板が入っている箱があるわけですね。これ契約の箱と言いますですね。でその上に純金で作った蓋があるわけなんです。でその蓋には直接その蓋というのは純金で作られてて、ケルビムという天使がこう翼をそれぞれこう覆っている、この一人がこう、もちろん翼二つあるわけで、あるわけですね、こう二つあって、でこうやって礼拝しているような姿なんですよね。そしてこっち側もこうやって礼拝しているような姿で、こうやってこう重なって、こう翼が重なっているわけですよ。でこれは、何を表しているか、神がの御座を表しているわけです。神が玉座におられて支配をしておられるわけですね。この地球すべて、宇宙すべてが秩序があるのは神が御座におられるからです。ですよね、この、神が王であられるからですですね。でそのものを表していたわけなんです。でそこから神が語られること、ケルビムの間から語られると、このケルビムっていうのは神に仕えている天使ですね、うん、でそこから語るというですね。でこの神のところに人は、この穢れある人は決して近づくことはできないわけなんですよ。しかしそこはなだめの蓋と、なだめるという言葉ですね、書かれてますけれど、このなだめるというのはね、いわゆる異教というか、これいわゆるなんかこういつもカンカンに怒ってる神様をこうなだめるとか、そういう意味では実はなくて、正しい裁判官である神がその正しい裁きを完全に果たしたっていうところにある満足を表してます。意味わかりますか。完全に正しく裁いたということで、これを表していて、でそのなだめが行われたということを表す蓋になるわけなんです。ですね。でここにこれから見ていきますけれども、血が振りかけられるんです。 ですね。罪って血によって清められるんですよね。これさっき冒頭で私が水によってお風呂、水っていうかお湯ね、お風呂に入って体も洗ってっていうね、水による洗いっていうのはなんとなく私たちってほら日本人って分かるじゃないですか。すごく綺麗にするし、でも血によって洗うっていうのがね、なかなかこう想像がつかないですよね。でも、罪というのは血によって清められるんだということですね。でこれが書いてある、なんでかって言ったら表面的なものじゃなくて、この心にあるこのトガとか罪とかっていうもの、これが犠牲の流される命、血っていうのは命そのものを表してますからですね。医学的にもそうでしょ、医学的にもそうだけれども霊的にもそうですね。この命そのものを表してますから、それによって清められる、この血が振りかけられることになります。これから見ていきますけども、でそれによってなだめが行われて、完全に神様の御怒りが満たされてですね、でそれでその場所が恵みの溝になるんですよ。なので私たちが神の前に近づくときに、今やキリストの血が流されたところにある神の溝というのは恵みの溝、憐れみの溝になってるんです。ちなみに英語ではなだめの蓋っていうのは Mercy Seat って書いてます。 Mercy っていうのは憐れみの座っていうのが書いてあります。憐れみの座と書いてますけれども、神様の恵みの御座に変えられたわけなんです。なのでヘブルの4章の16節に、ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために、大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。だから私たちが神様の前に近づくときにですね、なんていうのかな、こうなんか怖、こうビクビクしながら、あ怖いなと思いながらちょこっとだけ行ってもちょこっと戻るみたいな、そういうものではなくて、もう全く完全に許されたものとして、恵みを受けたものとして、恐れ多い思いを抱きながらもですね、この神の前にそのまま出てって、そして憐れみを受けることができるんだということなんですね。ぜひね、これ祈りってね、本当にこんなに特権なんですよね、恵みなんですよね。ちなみにこのケルビムってなんか最初に出てくる時をいつか分かります？ケルビムが最初に出てくるのは聖書の最初、エデンの園ですよね。エデンの園で罪を犯して、でそれで追放されました、アダムとエヴァが。でそこでケルビムがこの命の木を守るように炎の剣を持って守っていたと。だから神の臨在があるところ、神がおられるところには人はもはや中に入ることはできないわけなんですよね。けれども根本的に神ご自身の住まわれるところに入っていくことができるようにする行為を聖女を清めると言います。ですか、聖女を清める。神が清くない、清めがない、清さがないってことじゃなくて、そのいかにして用意するかということですね。この人がやってくるの、これ聖女を清めるということです。でね、これをね、今日見ていくところはね、実はヘブル人への手紙とこうすごい重なってるんですよね。ヘブル人への手紙、いつか私たち日曜日にも学んでいくわけです。今だってどこだっけ、テモテの手紙だから、テモテが終わってテトス、第二テモテ、テトス、ピレモン、その後が、ヘブルでしょ、ね、だからそんな半年ぐらい後か分かんないけれども、もっと手前かもしれないね。ヘブル人への手紙をやります。なので今ね、レビ記を学んでる私たちね、かなりアドバンテージ、利点がありますね。ヘブル人への手紙を学ぶにあたって、このレビ記が分からなければ本当分かりません。で9章の7節からですね、12節までをねお読みしたいと思います。ヘブルの9章の7節から12節ですね。ちょっとと新約聖書の447ページですね。 ちょっとお読みしますよ。しかし第二の幕屋には、7節ですね。これ第二の幕屋って施政所のことです。年に一度大祭司だけが入ります。その時自分のためまた民が知らずに犯した罪のために捧げる血を携えずにそこに入るようなことはありません。聖書は次のことを聖霊は次のことを示しておられます。すなわち第一の幕屋、これが聖所ですね、が存続している限り聖所への道がまだ明らかにされていないということです。この、まあ、聖所というのはこれ施政所のことですけれども、この幕屋は今の時を示す比喩です。それに従って捧げるものと生贄が捧げられますが、それらは礼拝する人の良心を完全にすることはできないのです。それらはただ食物と飲み物と種々の洗いに関するもので、新しい秩序が立てられる時まで課せられた体に関する規定にすぎません。しかしキリストはすでに実現した素晴らしい事柄の大祭司として来られ、人の手で作ったものではない、すなわちこの非造世界のものではない、もっと偉大なもっと完全な幕屋、これ天ですよ、天幕屋を通り、また親木と子羊の血によってではなく、ご自分の血によってただ一度聖所に入り永遠の贖いを成し遂げられました。わかります？だから模型なんだって言うんですよ。今私たちがこの16章で見てるのは模型で、施政所の中、この聖所っていうのはですね、この皆さんが、ですね、南側だとするとこんな感じで、こう3対1ですね、これ3対1の長方形、こっちも高さも1なんですよですね、こう立体ですよね。でその中をこう見ると、この、2対1 この2対1の長方形のところと、こっちが1対1の立方体になっているところですね。これは施政所で、こっちが聖所です。で東からこう入ってくるんですよね。で幕を通って、で、皆さんで言うと手前ですね、手前だからつまり、北側ですね、に北側に、あれですね、臨済のパンの机があって、そして南側の方に、食台があって、だからこう中から入っていくと、で右側に机があって、パンの机があって、で左側に食台があって、でさらに奥、この垂れ幕を通ると今言った施政所があって、そこに地を携えていくようになります。これから見ていきますけども、これがイエス様が父なる神の御座のところにご自分の流された地を携えていったということを表すんです。そのことによって初めて神の御座があらゆる人々を受け入れることのできる、この恵みの御座へと変えられて、完全な贖いですね、ここに書いてありましたよね、さっきね、永遠の贖いと書いてありました、を成し遂げられたということになります。ちょっと難しかったですかね。ですか、イエス様が天に入られてからですね、この十字架につけられて、蘇られて、そして天に入られて、それで血を携えてですね、行かれて、そして人々がそこに入ってくることができるようにしてくださったわけなんですよ。血を携えて中に入ったわけなんです。それで3節に行きますよ。16章、レビ記16章、旧約聖書ですよ。レビ記16章の3節に入りますよ。戻りますね。アロンは次のようにして聖所に入る。罪の清めの捧げ物として若いお牛、また全焼の捧げ物としてお羊を携え、聖なる天布の長服を着て、天布の桃引きを履き、天布の飾り帯を締め、天布の被り物をかぶる。これらが聖なる装束であり、いわゆる白装束ですね、まさにね、白いです。彼は体に水を浴びてそれらをつけると、このように書いてありますが、生贄、罪の清めの捧げ物を捧げていくんですが、あとはその後で全焼の生贄を捧げるんですけれども、大祭司の、大祭司のこの装束っていうのを覚えてますかね、皆さんね。エポデがあって、 このエポデがあってですね、この何ですか、ほらいろんな青と黄色と金色とですね、あと何だっけ、紫です。このより糸で織られたもので、でそれがあって、そしてこの、胸当てがあってですね、この宝石が12個ついていて、でこの金のこの何だろう、こう何かあるんですよ、縁かな。で片当てもあってですね、でこのターバンをこうかぶってた、あれ脱ぐんですよ。脱いで、で全てが雨布ですね。服はだからまさに白装束ですですね。ま、真っ白になってこの捧げ物を捧げますですね。まさにこの真っ白のまま、清い存在として表している、罪なき存在として表しておられて、これと私たちが福音書で見るイエス様が十字架につけられていく姿と重ね合わせてください。イエス様は罪なきお方として、にもかかわらず罪人の、この十字架ですね、罪人のかからなければいけない十字架につけられたわけなんです。でも罪なきお方としてイエス様は十字架の道を進まれ、そして血を流されたということなんですよね。そして栄光と美を表す装束が脱がれるということで、イエス様はその栄光ですね、ご自身の尊厳もこれも全部脱ぎ捨てて血を流してくださったということを表しているわけですね。ピリピの2章の6節に、キリストは神の見姿であられるのに神としてのあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしぼめの姿を取り、人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われましたと、とこあります。で5節をご覧ください。16章の5節ですね。レビ記、彼はまたイスラエルの改宗から親木2匹を罪の清めの捧げ物として、お羊1匹を全焼の捧げ物として取ると。だから生贄の動物、家畜としては、まず自分のための罪の捧げ物、若いお牛が1頭で、全焼の捧げ物としてお羊があったでしょ、この2頭ありますよね。でですね、今度は自分のためでなくて、今度はイスラエルの改宗のためですね、の罪の清めの捧げ物が、興味深いことにヤギ2匹です。ヤギですね、そしてお羊1匹はこれ全焼の生贄です。でこのね、覚えておきたいのは、このね、贖いの日、なだめの日で一番大きな特徴があるのは、このヤギが2匹罪の清めのためにあると。これ後で何のために使うかね、説明します、じっくりと。でこれはね、覚えておいてください。だから合計何匹いるんだ今、合計自分5頭、5頭5匹っていうかいますよね。はい、でこうやって用意しました。そして服もちゃんと白装束に変えています。で6節ですが、アロンは自分のための罪の清めの捧げ物であるお牛を捧げ、自分と自分の家族のためになだめを行う。まず自分のための罪の清めです。親木2匹を取り、それを主の前、会見の天幕の入り口に立たせ、親木2匹のためにアロンがくじを引く。こっちは、ね、イスラエルの民衆のためですね。で、一つのくじは主のため、一つのくじはアザゼルのためであると。一つは主のためで、一つはアザゼル、これくじでね引いて決めるわけです。先ほどのほら親木2匹ですね。でアロンは主のためのくじに当たった親木を連れてきて、それを罪の清めの捧げ物とすると。アザゼルのためのくじに当たった親木は主の前に生きたままで立たせる。これはその上でなだめを行い、荒野のアザゼルのもとへ追いやるためであるということです。複雑で分からなかったかもしれませんけど、まずは大祭司のこの話が書いてあって、で、今度はイスラエルの民のためは、親木2匹は1匹は普通にほふるんですよ、罪の清めの捧げ物として。もう1匹はアザゼルとありましたが、これね、追い追放するとか出ていくとか取り除くって意味があります、このアザゼルっていうのはヘブル語は。でこれを生きたまま荒野に追いやっていくんだ、遠くに遠くに追いやるんです。でこれがあるがゆえに この2匹用意するんですね。普通の罪の清めの捧げ物以外に、こっちの遠くに引き離すための生贄っていうか、この羊アザゼルがいるんだということなんですね。ではなだめ、実際のなだめ、血を流すことところを見ていきます。11節からですね。アロンは自分のために罪の清めの捧げ物であるお牛を捧げ、自分と家族のためになだめを行う。彼は自分のために罪の清めの捧げ物であるお羊をほふる。彼は主の前の祭壇から炭火を日皿いっぱいに、また粉にした香り高い香を両手いっぱいに取り、垂れ幕の内側に持って入る。その香を主の前の火にくべ、香から出る煙、雲が、まあ、煙のことですね、証しの箱の上のなだめの蓋を覆うようにする。彼が死ぬことのないようにするためであるとあります。うん、牛ね、牛、あ、お牛って、まあ、お羊って言いましたか。あ、お牛をほふるですね。はい、まず罪の清めのための捧げ物、自分と自分の家族のためのなだめなんですが、もうレビ記でずっと学んでますよね。この入り口、天幕入ったら、外庭のところに聖堂の祭壇があって、そこで、ほふるわけですよ。血を流して、でほふった後でその血をですね、携えてい、くわけなんですが、それ以外にその聖堂の祭壇で模しているその炭火ですね、この炭火を日皿に入れます。だからこの炭、燃えている炭を運ぶものですよね。こうさだ、これを持ってですね、あともう一つは香り高い香です。これ特別な調合をしている香ですね。これを取ってですね、でさっき言った垂れ幕の内側に入るんですよ。姿勢上の中に入るんです。でこの香をですね、この入っていくときに、まずこの香が、この雲って書いてますけど、これは煙のことですが、これ立法で大事なのはね、これね、実際の煙っていうより、まあ、雲って書いてるよりも、これはそのように見えるものです。だから雲も似てるじゃない、これなんか見える、その雲のように見えるじゃないですか。見た目が、 見たくれが大事なんですよね。だからこれ雲というの説明してますが、でこれがなだめの蓋を覆うようにすると、出ないとこの死んでしまうからと、覆うようにして、この死なないようにしているっていうんですね。でこの香がですね、何を表しているかっていうことを、いつ話したっけかな、もう話したことあると思います。で聖書のいろんなところに祈りを表し、鳥なしを表しているわけなんですね。だから鳥なして、神の前に、王なる神の前に鳥なしをして、そして罪に定められることがないようにするということですね。だから本当にこれ分かりやすく、このなんかほら、王様の前に出ていかなきゃいけなくて、誰かのためにこの本当は罪に定めらなきゃいけない人に、どうかお許しください、この人はこうこうこうで、こう鳥なすじゃないですか。それみたいな感じです。この祈りによって取りなしをしていく、これが香の役割なんですね。でこれイエスはもうすでにしてくださったんですよ。ローマの8章の24節で、34節でこう書いてあります。誰が私たちを罪ありとするのですか。死んでくださった方、いや蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、しかも私たちのために取りなしていてくださるのです。でイエスも今も香をたいているかのように、この祭司として、私たちの大祭司として、この取りなしをしてくださっているので、私たちがつまずかないで、まあ、つまずいたとしても立ち上がることができるようにですね、この守っておられるんですね。でここでこの煙がそれを、表しています。で14節、それからお牛の血を取り、指でなだめの蓋の東側に振りまき、また指で7度その血をなだめの蓋の前に振りまくと。はい、ここがまさに罪による清めの部分になるんですよ。なだめの蓋 の東側にまず振りかけます。だから、東から入ってるから東側だからこう手前ですね、手前のところにこう振りかけると、振りかけてもっと近づいて、そのもう前のところでこうまた振りかけると、これ7回やるって言ってるんですね。まあ、このおそらく斜めの蓋の上にもかかっちゃってるでしょう。そういう形でこの振りかけるわけです。これによってなだめが行われている、この神の御怒りがこうなだめられているということなんですが、実はこの言葉がギリシャ語になって同じ言葉が出ている新約の箇所があります。これよかったらね、開いてみるといいと思いますが、第一ヨハネの2章の2節です。新約聖書のね478ページですけれども、この方こそ、2章の2節ですね、第1ヨハネ、この方こそ私たちの罪のための、いや私たちの罪だけでなく世全体の罪のためのなだめの捧げ物です。でここでなだめの捧げ物って訳されているところが、まさにあのなだめの蓋と全く同じヘブル語、ヘブル語がこうギリシャ語を訳されているっていうかな、同じ言葉になっています。つまりここで誰がなだめの蓋になってますか。この方って誰ですか。今こっちで声がありましたけど、他に聞こえました。皆さん誰ですか。イエス様ですよ。イエス様が私たちの罪のための、世全体の罪のためのなだめの蓋になっておられるということです。でイエス様血を流されて、そしてなだめの蓋になってくださって、神様の御怒りをこの全て受けてくださったお方なんですよということなんですね。なのでイエス様が、我が神我が神なぜ私をお見捨てになったのですかと、神の御怒りをお受けになって、罪によって神から引き離されるということを身代わりに受けてくださって、それで見捨てられたということもご経験されてですね、そのなだめの供え物となったわけなんですよね。ヘブル人への手紙には、このイエス様の血による贖いを9章の11節と12節、これもう読みましたね、これね、書いてあります。先ほどのね、この完全な幕屋を通ってご自分の血によってただ一度だけ聖所に入って永遠の贖いを成し遂げたというところで完成したわけなんです。で次15節ですね、戻りますよ。レビ記の16章の15節戻って、今度はイスラエルの民のための罪の清めを行います。15節、アロンは民のために罪の清めの捧げ物である親木をほくり、その血を垂れ幕の内側に持って入り、この血を先のお牛の血にしたように、なだめの蓋の上に、なだめの前蓋の上と、なだめの蓋に蓋の前にかけると。そして、彼はイスラエルの子らの汚れと背き、すなわちそのすべての罪を除いて聖樹のためのなだめを行う。彼らの汚れのただ中に、彼らと共にある会見の天幕にもこのようにするとあります。あ、ところで大祭司は自分自身の罪の清めを行わなければいけない。彼は罪ある存在だから。でもイエス様は罪はなかったわけですね。これは大きな違いですけれども、で今見たところは全ての罪ですね、背きの罪、イスラエルの一切合祭をですね、今ここで死聖所の中に入って、そしてなだめの蓋の手前と上にですね振りかけるわけなんですよね。その天幕がこの汚れた自分たちの中に存在し、そしてその中に入るというところにおいて、その血によって今までのものを一切合祭を清められると いうところなんですよね。これを行われたわけなんです。そして17節です。彼がなだめを行うために聖所に入って再び出てくるまで誰も会見の天幕の中にいてはならない。彼は自分と自分の家族、それにイスラエルの集会全体のためになだめを行うと。他の人の手は借りることはできないわけなんです。全部今言った生贄のことは、血を携えるとか、この甲を持っていくということは全部自分で行わなければならないということ。大祭司一人の役割なんですね。でこれもですね、この仲介ができるのは、大祭司としてできるのはこのイエス様ご自身のみなんだということをよく表してるわけですよ。イエス様他の人の助け借りました？十字架の道借りてないでしょ。いやむしろ見事に見捨てちゃったよね。ペテロがあなたと あなたが死ぬのであれば私は死までお供しますって言ったんですよ。だけどその舌の根が乾かぬうちにこの人は知らないって3度言ったんです。そのお一人で行ったんですよね。ただ一人で行われました。で18節、そして主の前にある祭壇のところに出て行き、そのためになだめを行う。すなわち彼はそのお牛の血と親木の血を取り、それを祭壇の四隅の角に塗る。またその残りの血をその祭壇の上に指で7度振りまく。こうして彼はイスラエルの子らの汚れからそれを清め清別すると。ここ言ってますけれども、はい、携えていた血がありますけど、残りですね、この残りをもともとこのほふった、この聖堂のこの祭壇ですね、おそらくは聖堂の祭壇です。そして、聖堂の祭壇また思い出してくださいね。イメージとしては聖堂の祭壇自体がこの牛っていうか羊っていうかのこう形して、この角が入ってる四隅に角が入ってるわけですよ。で聖書では角というのは力とか権威とか救いですね。こうだから猛獣なんかこうなんていうかね、ちょうどこう自分が敵にやられそうになった時にこうブワーッとこう牛がやってきてこう助けてくれるみたいな、そんなイメージですよね。こう力を表してね、こうガッチンコしてね、この天敵と、そういうイメージですよ。でそれでそこに血を塗るっていうことは、救いの力の角に、救いの力にこの血を塗るっていうことです。罪の許しが与えられるという、清めが与えられるということです。この救いの角に。で、それで残りはその祭壇の上に7度振りかけて、これでイスラエルの子らの汚れが清められるということなんですね。で、これが、1匹、ヤギ1匹です。もう1匹いたでしょ。さっき荒野に生きたまま放つって言ってますよね。でこれを見ていきます。いいですか。20節、16章20節、彼は聖女と会見の天幕と祭壇のためのなだめを行い終えたら、先の生きている親木を連れてくる。アロンは生きている親木の頭に両手を置き、それの上でイスラエルの子らのすべての咎とすべての背き、すなわちすべての罪を告白する。これらをその親木の頭の上に乗せ、係の者の手でこれを荒野に追いやる。親木は彼らのすべての咎を負って不毛の地へ行く。その人は親木を荒野に追いやるということでね、このアザゼルなんですが、これ、ね、スケープゴートと英語で書いてます。スケープゴートって聞いたことあります？何でしょう。人のせいにしてさ、すべて この罪をそのね、この人をスケープゴートにするっていうね、言葉使われますけれども、もともとは今言ったずっと言ってますけど、出ていくとか追いやるとか取り除くとかっていう意味があります。でね、こう頭にね、こう手乗っけるわけですよ。この頭に、このヤギの頭にこうで、ありったけの罪を話すわけ。この神様にこのイスラエルのすべての罪をそこで告白するわけですよ。だからこれは一つになるということを表していて、このヤギが罪を負って罪人とみなされてるみたいな感じですね。罪とみなされてるわけです。これをですね、 不毛の地って書いてますけれども、アラノって、あのね、エルサレムって、じゃあ皆さんがね、南にいるとしますね。でここに、ダビデの町があって、そして神殿があります。ですか。でこっち東側の方にこのオリーブ山があります。ですか。でオリーブ山があって、オリーブ山からこの東の方ですね、で遥かあのそれでずっと降りていって、このヨルダン川の方にまで行って、そして視界の方に行くんですよ。エリコがあります。ですか。で、この高低差がなんと1キロもあってですね、この急降下ですね、こうずっと降りていくんですよ。ですけども、ここはですね、ユダの荒野と言います。だからオリーブ山のところまでいろんな木々があるんですけれども、その、東オリーブ山の裏を見るとですね、もう荒れ地が始まるんです。木が一気に少なくなるんです。そして砂漠ですよね、荒野になるんですよね。でもう一気に広がる。これね、本当に行かないとね、あの後で写真でビデオで見せてもいいかもしれませんけど、難しい、説明が難しいですね。一気にこうなんか別のなんかこう気候帯に入ったかのような錯覚になりますね。で不毛の地なんですよ。これ咲いてないんですよ。こうなんか木々が生えてないんですよ。で、まあ、当時ね、これを守るためにどうやったかって言ったら、祭司たちがですね、これエルサレムからこう、これアザゼルをこう離すでしょ。で何人かに分けてこれを連れていくっていうか、このアザゼルがずっとこうさまよっていくんですよ。で、この合図がねできるぐらいの距離までこうずっと行くわけ。このエルサレムにいる、こう上にいる人、この高いところにいる人をね。で今度こっちの人が今度は認める、この見ることができるぐらい、この先にまたこう祭司が行くわけですよ。ずっと。で最後の最後のこの人が、このアザゼルがね、この羊が、羊じゃない、ヤギか、ヤギが、こう見えなくなったと、見えなくなった時に合図を出すんですよ。見えなくなりましたって。で今度また合図を出すんですよ。こうどんどん伝言ゲームみたいに。そしてエルサレムに届いて、もうこのいなくなりました、追い追放されました、もう離されましたということを表すわけです。わかります。これがイスラエルのありったけの罪を告白して、その罪がもう思い出すことができないほど遠くに追いやられたということです。これがイエス様が罪の清めを行われた時に行われたことで、私たちの罪をお許しになった時に、もう思い起こさない、思い出さないというぐらい遠くに引き離したということを表していて、金輪際罪をもう持ち出さないと神の方でお決めになったんです。完全な許しですね。許しと許してないことの違いって皆さん分かります？こう人との関係の中でも、許す、じゃあ許してあげるよってくれるじゃん。けれどもさ、ちょっと何か仲悪くなって、またね、5年前にやったこと思い出したよって、そしたらさ、こうせっかく埋めてたのにさ、また掘り起こしてこう見せるわけじゃん。そうするとがんじがらめになっちゃうでしょ。それを一切行わないと。これがアザゼルが表していることなんですね。だから詩編の103編の12節、これね、暗記してもいいかもしれません。これ有名な御言葉ですが、東が西から遠く離れているように、主は私たちの背きの罪を私たちから遠く離される。そしてイザヤ書の43章の25節、私、この私は私自身のためにあなたの背きの罪を拭い去り、もうあなたの罪を思い出さないってこう言ってるんです。すごいですね。これを受け入れたら福音ですよ。どれだけ癒されるか、どれだけ安堵するか、どれだけ行こうことができるか、これがヨムキプールの意味です。そして23節、アロンは会見の天幕に戻り、聖女に入った時につけていた天布の装束を脱いでそこに残しておき、聖なるところで体に水を浴び、自分の衣服を着て外に出て、あれですね、栄光と美を表す 装束ですね、来て外に出て自分の全焼の捧げ物と民の全焼の捧げ物を捧げで、ここで全焼の捧げ物を捧げるわけですね。自分のため民のためになだめを行う。罪の清めの捧げ物の脂肪は祭壇の上で焼いて煙にするということで、この元のこのあれですよね、大祭司の装束の奉仕に戻ってるわけです。これ特別な罪の清めの時だけは白装束であったところをまた元に戻して、清いところでこの着替えて、そして全焼の生贄を捧げるということで、イエス様もこのようにして元に戻られて、栄光のお姿に戻られて天に上げられたわけですよね。この蘇られたとね、このことを表しているわけなんですよね。そして26節、アザゼルの親木を追いやった者は衣服を洗い体に水を浴びる、その後で宿営に入ることができる。だから遠くほら追いやっていったこの係の人、ずっと遠くまで行った人もほら、罪を追って、その追っているヤギをこう扱ってたから、それを水洗いをして、このあれですね、清めてから中に入ることができるわけですね。で次27節、罪の清めの捧げ物のお牛と罪の清めの捧げ物の親木で、その血がなだめのために聖所に持っていかれたものは宿営の外に運び出し、皮と肉と汚物を火で焼く。これを焼く者は自分の衣服を洗い体に水を浴びる、その後で宿営に入ることができる。これもうね、罪の清めの捧げ物ってこれやっったの覚えてます？4章かな5章かな、それと全く同じことが書いてありますけれども、その罪の清めの生贄の時は、この、あれですね、宿営の外に皮と肉と汚物を持ってってそこで焼くんですよね。いや、それを取り扱った人もまた体に水を浴びて、そして戻ってくるわけですということですね。で次29節からはこれを永遠の掟としなさいとこう神が命じているんですよ。29節、次のことはあなた方にとって永遠の掟となる。第7の月の10日にはあなた方は自らを戒めなければならない。この国に生まれた者もあなた方の国に中に起立している者もいかなる仕事もしてはならない。この日はあなた方を清めようとあなた方のためになだめが行われるからである。あなた方は主の前で全ての罪から清くなる。これがあなた方の全く休みのための安息日であり、あなた方は自らを戒める。これは永遠の掟となって、この永遠の掟っていうことを強調していますでしょう。あとは全く、この、休みであると、一切の仕事をしてはならないということも強調されています。あと自分を戒めるってこれ断食っていうふうに普通解釈されますなんです。でね、実は今もユダヤ人の人はこれを守ってる。ヨムキプールの時は本当に毎週安息日ってあるんですけど、ヨムキプールは本当に休みますですね。だから高速道路歩けます、簡単に。車はないから、通ってないから。で有名なのはね、1973年ヨムキプール戦争ってのが起こったんですよ。シリアはそのことをよく知ってるから、ヨムキプール戦争の時に攻めてきたんですね。ほら、もうほとんどのこの軍隊も休んじゃってるから、イスラエル軍ね。その時に奇襲攻撃したんですよね。でそういう、だからヨムキプールって何で名付けられたかって言ったら、全く休みだってことなんです。で永遠の掟だっても書いてます。なんでかっていうとですね、これが永遠の贖いを表してるからです。さっき言ったイエス様がただ一度っていう言葉ね、捧げられたことによって永遠の贖いがあって、もうこれ以上贖い、罪の贖いをする必要はなくなったので、それでイエス様は神の右の座についておられて、行こっておられて、そして私たちもそこに行こうことができるんだということを表してるんですよ。もう救われるために必要なことは必要ない、ないんですよ。何もないんですよ。で、これもね、開くとおできになる方はヘブルの10章、さっきのね、9章さっき開いてましたけれども、このヘブルの10章ですね、開くといいと思いますが、新約聖書の10章だから、10章の10節からなんですね。449ページですね、新約聖書の。はい、お読みしますよ。 この御心に従ってイエス・キリストの体がただ一度だけ捧げられたことにより、私たちは聖なるものとされています。ここで大事なのは、ただ一度だけ捧げられたってところです。さらに祭司が皆毎日立って礼拝の務めをなし、同じ生贄を繰り返し捧げても、それらは決して罪を除き去ることはできません。キリストは罪のために一つの生贄を捧げた後、あと永遠に神の右の座につき、あとは敵がご自分の足台とされるのを待っておられます。なぜならキリストは聖なるものとされる人々を一つの捧げ物によって永遠に完成されたから。だからただ一度とか一つっていうのが強調されてるでしょ。で、次に永遠が強調されてますよね。なので私たちは再び生贄を捧げる必要はないわけなんです。また再び自分が救われるべく頑張る必要はないわけなんです。私たちがしなければいけないことは、神がなしてくださった、イエス様がしてくださった、ただ一度の永遠の清めをですね、受け入れるということです。感謝するということです。賛美するということです。喜ぶということです。それに応答して捧げていくということです。従っていくということです。救われるために奉仕するのではありません。救われたから神様に仕えるんです。この違い分かりますよね。救われるために行ってません。救われたから、その喜びと感謝があるから、愛があるから神様にお返しするだけです。32節、油注がれ父に代わって祭司として仕えるために任命された祭司がなだめを行う。だからアロンの次ですね、に大祭司になった人もなだめを続けて行うわけです。彼は天布の装束、すなわち聖なる装束をつける。彼は至聖所のためのなだめを行い、また会計の天幕と祭壇のためのなだめを行う。彼はまた祭司たちの集会と全ての民のためのなだめを行う。だから子供たちもこれを行うよって話なんです。で、以上のことはあなた方にとって永遠の掟となる。これは年に一度イスラエルの子らのために行われる、彼らのすべての罪を除くなだめである。モーセは主が命じられた通りに行ったと。だからアロンだけではなくて、その息子、その息子、その息子、祭司職の人が、大祭司になっている人がこれを行い続けて、とこしえに永遠に行いなさいとこう言ってるんです。で、ね、これね、じゃあ今やってないじゃないか、じゃあアロンのね、この子孫がやるべきじゃないかって思うかもしれませんけれども、でこれがヘブル人の手紙でね、これ詳しくやりますけれども、なぜか立法の中にメルキデゼクというですね、この別途の祭司が出てくるんですね。永遠の祭司が、でこの祭司の位についている方がイエス様だっていうね、まあちょっと難しい話ね。これはもうヘブル人の手紙でじっくり学びますので、今わからなくても大丈夫です。全然でも要はイエス様の永遠に行われた贖いがあって、私たちはただそこに立ち返るだけでいいんだと、そこに行こうだけでいいんだと。まあそれだけなんですね。これほど、まあ、簡単にしてくださいました。救いを簡単にしてくださいました。私たちの恵みは、その神様に近づこうとするときに恐れ、自分が罰せられるんじゃないか、もう地獄に行かれるんじゃないか、そういうことを心配しないで、むしろ神の子供として大胆に折にかなった助けをいただくために近づくことができるようになったっていうことですね。これ、ね、この祈っていくときの意味が変わるでしょう、ね、本当にこの恵みの神様のところに近づいて願いを聞いていただくわけですよね。感謝を聞いていただくことなんですよね。お祈りしましょう。愛する主をありがとうございました。このようにしてあなたがしてくださった御業を感謝いたします。私たちが、この何かをこれから成し遂げるのではなくて、あなたがもうすでに成し遂げてくださったところに私たちがもう置かれているんだということ、あなたは教えてくださいました。本当にありがとうございます。あなたのお働きを感謝いたします。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。